こんにちは、八田正幸です。
与田正一です。
第何回目か忘れましたけど、まあ、とも、はいはい、我々のポッドキャストですけれども、
はいよ。
前回が2月、
2月、うん、
で今回が4月。
4月、2ヶ月おきだね。
いや、なんかえらい違いですね。
何が？
だって2ヶ月前我々先進国 GDP2 位だか3位だかの国にいたのに、もうなんだかよくわかんない国ですよ今。もう下手すると中心国スペインぐらいになってますよ多分。
昔はスペインだって偉かったんだから。
うん、驚くべきことですね。
っていうかもう世紀末っぽいよね、逆にね。
いや、世紀末ってとっくのとおりに世紀末過ぎてますよ。
だけどなんか世紀末っぽくない？なんかリアル北斗の件。
でも他の国は別に世紀末じゃないと思いますよ。日本だけは勝手に沈没してる感じでね。
うるさいよ。
いや、私も国債が暴落するとかっていう感じでこうなるかっていうのは予想してましたけど、うん、津波でね、原発がおかしくなるとは思わなかったですからね。
まあね、
ね、なんかみんなね、想定外ふざけんな東電とか言ってますけどね。
想定外、
うん、俺だって想定外でしたよね、こんなのは。もうびっくりですよね。
まあね、いや本当にね、この1ヶ月間はね、まあ、
いや今もね、今も状況良くないですけど、
うん、
3月14日のあの2号機が空炊きの時本当に死ぬかと思いました、ね、私は全然関係ないんですけどね、
うん、
あれはちょっと勘弁して
ね。普通に爆発したからね。
いや、普通に爆発って、もうあの爆発はまだ良かったですけど ね、バーンって中身が全部出ちゃったら大変でしたからね。外側が吹っ飛んだだけならまだなんとかっていう、
まあね、
でも外側吹っ飛んだら、あの使用済み核燃料隠れてたってのはびっくりしましたね。もっとまずいじゃねえかみたいな、ね、
うん、まあね、まあなんかね、もうなんつうかね、まあ、
なんていうかね、まあ、博打もそうですけどね、負けが込むとどんどん負けますね。
そういう例えじゃねえだ
ろ。いや、だってそうでしょ。
まあね、
あれですよ、なんだほら、あのトーストをさ、バター塗った面、トーストを落とすと必ずバター塗った面から落ちるみたいなさ。マーフィー的ですよね。
まあね、でどうすんだろうね、これね。
まあ、どうすることもできないんじゃないですか。だから今度本当にバカでっかい余震が、まあ余震かなりでっかいの来てますけどね。すごいよね、なんかもう
すごい、ね、
余震がさ、うん、今までだと大事件になるぐらいのレベルのが何度も来てるんですよね。
うん、
ね、なんかバラモスとかバラモスブロスとかバラモスゾンビがいっぱい来てるんだけど、みんな全然気にしないみたいな、まあ、お前いいから帰れみたいな。お前じゃあどうしよう、お前どうでもいいよみたいな感じですよ、
ね、なんか普通震度5とか6とかもうなんか慣れちゃったね。
うん、震度6強大したことなかったよみたいな、ね。
まあ、あのね、確かにここ関東だからってのはあるかもしんないけど、
いや関東でも震度 5弱とか尋常じゃないですよ。
まあね、
震度4だって尋常じゃないですよ、
うん、いやいや、まあ知った、結局こっち来る場合には3とか4になってるじゃない、向こうで5とか6、う
んね、いや私だから4月からね、あれなんです、大学の先生になったんですよ。
ああ、おめでとうございます。はいはい。
まあね、私を雇う方のバカがいますかって感じなんですけど。
うるさいよ。
それでさ、今、私のオフィスがさ、10階にあるんですよ、ビルの。
ああ、随分高いところにあるじゃない。
だから揺れる揺れる。ビョンビョン揺れるね。
いや、僕もだから、なんか今、普通仕事してるところがやっぱり高いから、30何階だからあるから、ガンガン揺れるよ。
まあ、37階だとね、なんかこうね、タワーリングインフェルノみたいになんか燃えてくれると面白い
です。うるせえよ、タワーリングインフェルノ。
いや、
どうだよ、ぐらぐらこうやるから、
まあ、そうそう、いやだから高いビルは、最近のモダンなビルはさ、うん、そのなんていうか揺れの強さをその わざと揺らすことで
揺
らしてますからね、
う
ん、長い時間になるんですよ、ずっと、うん、だ、私の今の職場ね、まあ、雷が落ちるんですよ。
なん、ちょっと待って、なんで雷が落ちるの。おかしいだろ。
簡単な話でさ、周りに建物がないからね。どう考えても見渡す限り俺の建物が一番高いんだね。
それは落ちるよ、
うん、5キロ四方ぐらい見るとね、明らかに落ちる、俺がいるところが一番高いから落ちるのね。参っちゃうよね。
参ったね、
まあ、バカとなんとか高いところ登るって言いますけどね。
ないよ、しかもバカとなんとかって、バカのを隠せよ。
隠すべきところ隠しちゃう。
隠すべきところ隠さないよ、
まあね、ちょっと地震がね、地震、まあ、地震と原発ですからね。
地震だけだったらね、で津波だけだったらねっていうのは、まあこういう不謹慎だけど、まあなんとかなるっていうかね、こんだけ長引かないけどね。
ええ、まあすごいですよね、全部来ましたからね。
あ、うん、あと来てねえのってもうないだろう。
しかも原発もなんかよくわかんないですからね、何がどうなってるんだか。
あれさ、そう、情報が錯綜してるっていうかさ、なんかしかもなんかツイッターとかも言ってると、みんな言うこと違うじゃん。
うん、まあここぞとばかりにね、反原発の人はなんかこう頑張ってますしね、
うん、
原発推進派の人は黙ってるけど、こう、
ね、うん、
黙ってるけど多分再起を期してると思いますよ。だって、とりあえず、まあまあ、全部吹っ飛んだとしてもね、まあ、日本の、その東日本が全部ダメになったとしてもですね、うん、あの、多分3年ぐらい経つとまたみんな原発がないとクーラーがつけられないとか、こう、あの、ブーブー言い出すと思いますね。
どうなるのかね、だけども、でも3年で今回どのくらいで忘れてまた原発作り始めるかな。
案外はすぐ作るんじゃないかと思いますけど。
今度は安全だとかで作りそうだけどね、確かにね。
よくは今後どうなるかよ。ちょ、梅雨が来るとね、また水、雨水が入ってね。
ああ、なるほどね。
ガンガン流れますしね。
でも冷えていいんじゃない。
しかも台風でこうね、セシウム台風とか来そうですから、
ね。台風はまずいね。どうすんのかね。
いや、台風、ただ台風が来るだけならいいですけどね。うん、あの、海水のね、なんかセシウムとかストロンチウムとかああいうのをね、巻き上げてね。で、日本に来るのは自業自得ですけどね。あの、台湾とか中国に行くと申し訳ないですよね。
違う国行っちゃうもんね、あれね。
まあ、まあ、みんなで不幸になればいいんですよ、
ね。うるさいよ。巻き添えにすんなよ、こ
いや、まあね、どうすんだって話ですよね。
だから最近もうだ、そっち方面ばっかりで IT 系のニュースが全然なくてさ。
まあ、どうでもいいからじゃないですか。
ねえよ。いやいやいや、商売商売。
だって IT 系なんて、だって電気がなきゃダメじゃないですか。
そうなんだよ。
電気がなきゃどうしようもないですからね。
全くだよね。
でもさ、最近面白いのは、私みたいな小物にもですね、あの、引き抜きが来ますよ、メールで。
へぇ。
引き抜きっていうかね、なんかこう、ね、ここに来ませんかみたいなね。あるいは、その、応募してみませんかみたいなね。
へ
ぇ。バカですよね。逃げられたと、逃げられたとくと逃げてますよね。
うるさいよ。
何を考えてるんだって感じですよね。あ、まあでも、うん、いやでもね、ほら、あの、哲学者の、哲学者じゃないか、あの、作家の東博樹さんが。
なんで言い直したんだよ。まあいいけど。
最近作家と名乗ってるらしいですよ。
あ、批評家じゃないの？
わかんないけど。で、東さんがほら、お子さんがいらっしゃるしね。
はいはいはい。
東京離れたって話があったじゃないですか。
ありましたね。はい、
なんかそれをさ、こう、子供、なんか非常に叩く人がいたじゃないですか。
まあね。
比較的だとか、うん。私はそれ全くまで余らないと思ってて。
ほうほうほう。
逃げたきゃ逃げりゃいいんですよね。
まあね。うん、
俺だって逃げたか、逃げられたら逃げてますよ。
まあね。でも、現にお金持ちの人みんな逃げてるらしいからね。
まあ金持ちっていうかね、そう、帰ってこなくていいんだったら逃げますけどね。
そうなんだよね。仕事
私の、そういう仕事があるっていうか、私の場合の、私の人生は大体において、もう大丈夫だろうと思って帰ってくるとね、ひどいことになってますから、ね。だからそういう意味ではどうしようもないんですけど、ただ東さんに関して私がちょっと面白いと、まあ、面白いというか、つくづく羨ましかったのは、
うん、
あの、逃げた先で大地震にあったっ
ていう。なんで羨ましい。
いや、あれは持ってるなっていう。
持ってるって何よだよ。
なんかこう、強運の持ち主っていう。
うるさいよ。
だって狙ってきることじゃないからね。
ネタじゃねえかよ、うるさい。
あんな美味しいところ。
美味しいじゃねえ、芸人じゃねえんだよ。
そういうことな。逃げるのはいいと思いますよ。私も逃げたいですけどね。私逃げられないんでね、今のところ。
まあね、実際僕も最初の頃はね、逃げ出すやつは、なんか、敵前逃亡で射殺だと思ったけどさ、でも今の。
そんなこと思わなくてもいい。
今は逆にね、なんか、東京人いなくなってくれた方がいいんじゃねえかなって思い始めてるよ、最近は。
まあ、よくわかんないですけどね。しかもトイレットペーパーなくなるしさ。
オイルショックじゃねえんだからよ。
わし困りまして、わしは本当にトイレットペーパーがなかったんです、たまたま。
へ
え。あの、3月の11日ぐらい、
あ、
やってもんなくなっちゃってさ。
もう出回ってるよな、さすがにな。
もう出回って、もう何でもありますよ。水だってありますし、
ね。そう、水がさ、みんなロータが今最近ずらって並んでるよね。
どう考えても、お前ガキいねえだろうっていうね。なんかよくわかんない。引きこもりみたいなやつまで買ってますからね。みんなロータを。
ね、うん。もう。
お前絶対子供いないだろ
う。うるさいよ。
お前嫁だっていないんじゃないか
ね。うるさいよ、それ。うるさい、うるさいよ、まったく。もう、そういうこと言っちゃいけませんよ。さ、みんな不安なんですからね。まあね、水の。
不安、しかもね、余震がしょっちゅう続いてますしね。
これ参るよね、本当に。
しかも原発もなんかもね、昔はその何ですか、まあね、炉心が余裕したらおしまいだとかですね、格納容器が壊れたらおしまいだとかみんな言ってましたけど、ね、あと放射能が外に漏れたらおしまいだとかね、プルトニウムが漏れたらおしまいだとかね、全部起こりましたから。あの、全部起こってどうすんだって話ですよね。
そうだよ、だから3月12か3あたりはそういう話だったもんね、ずっとね。
まさかね、なんかあの、シンプソンズの世界が実現するとは思わなかったです
よ
ね。
うるさいよ。シンプソンズだって結局なんかやめちゃ、あの、公開中止しちゃったじゃない。
ね、バカな話ですよね。シンプソンズで今ほどシンプソンズから学ぶことは多くありますよ。あのね、変な排水流すと変な魚ができるんだとか、そういうことを。
うるさいよ。変な排水流す、変な魚ってうるさいよ。
あれもちょっとね、なんだかよくわかんないですよね。どうするんだかね。
決着の仕方がわかんないよ。でも、しょうがないんじゃない、もう。なんだろう、こうね、目の前の危険をどうにかするしかないからな。
まあ多分その何ですか、穴が開いちゃったやつは安全なんですよね。あの迷惑なだけで。
もう。
いやだから安全っていうのはその爆発はしないんだけど、水どんどん入れてるからどんどん水が漏れるみたいなさ、環境汚染がひどいみたいな。
まあね、でも
迷惑度は上がってますよね。
でもまあだから
危険度は下がって迷惑度は上がるってどういうことなんですかね。
まあ迷惑度はだ、危険度は下がるっつったってやっぱその辺人住めなくなっちゃうしね。
ね、あとね、1号機っていうのですか、1号機はまだね、壊れてない、まあ、だいぶ壊れてるみたいですけどね、中途半端に壊れてるんで爆発するかもしれない。
嬉しそうに言うね。
どうしたらちゃんと壊れりゃいいのにね。
あ、1号機が一番まずいんでしょ、なんか見てる、
まあ。まずいってことだから爆発する影響可能性がね、2号機、3号機穴開いてるからもう爆発しようがないんですよ。
ああ、なるほどね。
風船が破れてるみたいなもんですけどね。
しかし、今回の原発は参ったね。うん、
あとね、計画停電とかのも参ったしね。
計画停電、まあね、どうすんのかね。
私のいる大学は計画停電のおかげで、あの、始業が1ヶ月延びちゃいましたからね。
あらあらあら、まあ、電気ないと暮らしていけないからな。
しかも埼玉はね、多分明らかにね、その、なんて価値が低いところだと思われてるんですよ。まあ、私の大学は埼玉にあるんですけどね。だから何度も何度もあの停電が来るわけですよ、一日に。
何度もって。
まあ、だから仕事にならんのよ。
でも、しょうがないだろ、23区のうち21区ぐらいが、ね、うん、電気はなお、
まあ、これだ、そういう意味では足立区とも多分ね、2級地区なんですよ、ね。
うるせえよ。
だってちょっと
待って、うるせえよ。
価値が低い。
はっきり言うんじゃねえよ、
うん。2級市民みたいなもん。
うるせえよ。なんだよ、お前、どこの SF だよ。
インダストリアみたいな。
やかましいよ。うん、インダストリアじゃん。うるせえよ。うん、
まあ、参りますよね。うん、もうエレベーター止まっちゃうしさ、もうね、ガキはいねえしね。
ガキはいねえしって何
でしょ。だから大学生がいないわけですよ。
ね、うん。実際どうなんだろう、他の都心の大学も遅くしたの、
入学遅くしたところは結構多いみたいですけど、東大なんかはあの学部によって違うみたいですね。
学部によって違うんだ。
だから経済学とかバカだから、あの
うるせえお前、うるせえ、
あの医学部とかはバタマいいですからね、あの4月からやってるみ
たいな。頭がいいとバカだって。
いや頭いいですよ絶対、だってさ早くやった方がいいに決まってるじゃないですか。
なんで
夏暑くなるんだから。
まあね、
そうでしょう、だって7月から夏休みした頃がいいぐらいですよ、
うん、で暑くなった時にあのね、今までの幸せを寄せますとか言ったらシャレなんだけ
ど、そうですよ、クーラーどうすんだったん
ですよ。50度くらいのところでこう一生懸命授業をやるみたいな話、
本当ですよ、私の部屋なんてさクーラーなかったら本当に下手すると、まあ、去年並みの暑さでしたらもう45度とかいきますよ。
まあね、しかもカラッとしてなくてジメッとしてるからね、最低だよな。
最低ですよね。もう水虫がひどくなっちゃいますよ。
うるさいよ。お前の虫虫どうでもいいんだよ、
うん、まあ、こういう困った事態でね。まあだからどうしたものかっていう、まあどうしようもないんですけどね。
ねえ、だからここ1ヶ月間さ、ネットニュースもなかなかね、配信されなくてね。まあ配信されてるんだけど、なんかパッと見て面白いもん。
いや俺もね、だからライブドアリーダーが溜まりまくってますよ。
お前
溜まってるから。
ええだけじゃねえかそれ。
いやだから読まなくなっちゃったから、もう実際この間だからもう諦めてリセットしました。
あ、なるほど。
全部既得にする。
うん。
でメールも溜まってたしね。
メールは読め。
ツイッターも溜まってましたしね。
ツイッターもやってなかったな、それは。
うん。もうだってうんざりしちゃったからさ。見るたんびにさ、なんかどっかが爆発したとかさ、どっかが死んだとか。なんか、あるいはさ、その何、反原発派の人と、なんかよくわかんない人で、なんか喧嘩になってるとか、そんなばっかでしょ。
そうなんだよ。ツイッター、ほんと殺伐としてたよな。
殺伐としてだって、お前そこまで言うんだったら、お前自分で解決しに行けよみたいな。お前が福島行ってこいみたいな世界でしたよね。
そうだよな、なんかね。
ね、まあでも今回、まあ、私も自分自身がそうでしたけど、うん、あのなんていうかその危険に弱い人が あのね、なんかあぶり出されてて面白かったですね。
うるさいよ。
っていうかストレスね。
うるさい、まあ、しょうがないよ。だってまあしょうがないって言い方はあるけど、まあ普段のね言動見ちゃうちょっとね、
一応まあ有名な社会学者とか有名な経済学者が浮き足立ってるのは、ああいうの見るとね、東さんなんか偉いですよ、全く問題ないですよね。
ああいうの見るとってうるさいよお前。
人たちに比べるともうね、あのと素直に逃げた人たちっていうのは私は全然問題ないです。
素直に逃げたって、あつまさん戻ってきたじゃないか、しかも。
ねえ、まあまあだから我々もどうするかって話ですよね。
まあね、まあ、まあ仕事あるからね、東京にいるしかないしね。
まあね、どうしたものやら。
大本営発表聞く限り安心だからいいんじゃねえの。
まあ、安心は安心だと思いますけどね、もう手遅れですからね。だって、もうなんかほら、あれじゃん、どうしようもない状況ですからね。
もうね、ないよね、うん。
すべて起こりましたからね。これ以上悪くなることは多分あんまりないと思いますよ。
最近、炉心誘拐とか引かなくなっちゃったけどね、逆にね。
溶けてるもん。誰がどう見たって溶けてます。
あれほど炉心誘拐メルトタウンつってて、もうね、最近一切引かなくなったよ、もう。
海外もね、好き放題なこと言ってますからね。
意外すごいね。うん、
でも海外のニュースも実はあんまり情報源ないんだなってのが分かりましたね。
本当だよね。
なんか海外のニュースの方が正確だとか言ってる人いましたけど、よくよくちゃんと見てるとね、なんか結構いい加減ですよ、海外のニュース。
だってニュースキャスター逃げ出したんだろ、どっかの。
まあだから、まあなんというか、まあしばらく少なくとも、まあこの1年はこんな感じでしょうね、おそらくね。
まあね、まあ非日常が日常になってしまったみたいなね。
まあ、これ以上悪くならないといいけど、まあ悪くなると思うんですけどね。
まあね。
ほぼかなり高い確率で悪くなると思いますけど、
俺はもうねダメだろうな、うん、
まあね、でも私もね田舎に引き込んでって、まあ田舎は家から通ってますけど、まあ職場が田舎になってよかったなと思ったら、改めて測ってみたら福島に近くなってましたからね。あのちょっとびっくりしましたね。
そうなんだよね、だから北関東とかあっちの方がさ近いんでしょ。だから
もう俺日に行ったからもう安全かと思ったら全然安全なことなかったですからね。距離稼いでませんでした。
うるさい。む
しろ近づいてました。
うるさい。
参っちゃいますよね。うん、いやもちろんあのあれですよ。あの震災でね被災された方は本当に昨日と、てか私もねそれでやられちゃってね精神的にね。
何が？
いやだから12月に用事では仙台に行ったんですよ。
あ、はいはいはい。
それであの仙台空港、福岡、その前日に福岡にいたんで、うん、仙台空港で空路で仙台空港に入って、そこからタクシーで拾って、うん、あの海沿いの道を走って仙台に入ったんですけど。
はいはいはい。
ね、この間あのね写真を見たら、その私が見覚えがあるっていうか、まあその私が通った道がね何もなくなっちゃってですね。
いやそれは辛いね、うん、
もう瓦礫の山地が何もない更地ですよ。
ああ、
ね、あれはちょっと参っちゃったね、
うん、
でもねぼんやり覚えてるのはね、うん、波が来たらひとたまりもないなと思ったんだよね。
うるさいよ。
だってその海岸線上にそのなんて家がポチポチとねありましたからね。
ああなるほどね。
で思ったらやっぱ思った通りになってしまったっていうね。
まあ、ただね、こう、いやでも今回はね、
いや本当に
ひどいな、うん、
入りましたよ。あの私もちょっとね、それまでは全然元気だったんですよ。精神であれを見て精神的にやられちゃいましたね。
ああなるほど、
うつ展開ですよ。
でもあのうつ展開って嬉しそうに言わねえんだよ。
ちょっと覚えた言葉を使ってみました
。何なんだよそれはよ。
ですよね。まあまあしょうがないけど、どうしようもないんでね。ウィキリークスなんて吹っ飛んじゃいましたよ、あのね。
そうだね、ウィキリークスとか吹っ飛んじゃったね。
まあ一応地味に私ちょっといろいろやってんですけどね。うん。覚えてはいるんですが。
もう吹っ飛んじゃった。
Facebook なんかもどうでもいいって感じですよね。もう
まあ一応ね、今回の地震とかでは、Facebook とかね、Twitter はなんかいろいろ使われ
た。ただまああれですけどね、我々の専門性を生かすっていう点では、やっぱちょっとこれからね、あの、災害時のネットワークの確保みたいなことはちょっと考えてみたいですけどね。
そうだね。
まあ。ネットワークとかね。
まあうん、メッシュネットワークにせよ何にせよ、やっぱりなんか携帯とかの既存の、ね、通信網が全部やられちゃったからね。
そうそう、だからやっぱ誰か一人がたまたま e モバイルを使ってるんだけど、うん、その周りの、ね、何十人かもその無線 LAN でアドホックでつなぐと、うん、まあ、なんとかメールぐらいはできるみたいな環境を欲しいですよ ね。そうすると、ね、ボランティア一人が持ってればいいわけだからね。
全くだね。まあそれがね、そう、あの最終的にゲートウェイまで行かなくてもなんとか地図つなげていける方法とかない
の？そうそうそうそう。まあそういう意味ではさ、日本のあのなんですか、研究所でそういうその情報系の研究所で研究してるやつは本当に役に立たないやつらばっかり。
うるせえよ。なんで気にすってんだよ。
だって全然役に立たなかったじゃないです
か。うるさい。いや、
だから仮に原発もなんかロボットの足も劣ってるすげえとかみんな言ってたけど、全然原発のロボット使えないわけでしょ。
ああ、だって放射線でやられちゃうんだろう。
フランスから借りてきてるわけでしょ。
まあね。
本当にね、税金泥棒っていう感じ、ね、
うるさいよ。
どうなっとるんですかね。
まあまあ、そういう通信網もね、やっぱほら、普通の携帯とかに入れるとお金かかるからしょうがないんじゃないの。
やっぱあれだよね、あの、アマチュア無線でパケット通信やるしかないね。
お前、本当の最初じゃねえかよ。
それでも300ボーとかの、あの、モデムでやるしかないと思いますよ。
アロカじゃねえんだよ。
ね、まあ、どうしたものやらって話ですけど。まあまあ、いいんじゃないですか、しかし。
まあね、どうにかなる、どうにかなると思って生きていくしかないよな、こうなっちゃったらね。うん、
いや、まあ、どうにもならないですけどね。うん、まあ、しょうがないから、私はだから海外脱出を目指して、あの増減の塔に引きこもって
です。うるせえよ。こう、ばっかりに嫌味ったらしく言うんじゃねえ。
一生懸命論文を書いて、英語の論文を書いてですね、とっととなんとか海外で雇ってもらおうと思ってますけれども。
ええ。ああ。 ああ、じゃあ僕もなんか海外、僕は海外ではやっともらえねえな、英語喋れないしな。
でも、福島原発が本当にやばくなって、全部なんか中身が吹っ飛んだら、世界的にまずいことになるんじゃないかって気が、せんでもないですけどね。
でも、チェルノブイリで一回経験してるからね。
ええ、だから、どういうことよ。まあ、神風が吹いてますからね。
うるせえよ
いや、だから、まずいものは全部海に行っちゃいますからね。
でも、海っていうと、どっち側に行くの？
太平洋に行くんじゃないですか、
それ。太平洋か。太平洋ならまだ救いがあるのかな？
いや、救いはないですけどね。漁業が壊滅しそうですからね。
ちょっとね、全体的にそういうものがやっぱ辛いよね。
まあ収束のなんつうかね、なんていうかエグジット戦略が全く見えないっていう感じですからね。
今回特に、原発はね、そう。
現状維持はまあできるかもしれないけどみたいなね。
これがと十何年続くのはちょっと辛いね、確かに。
まあね、いいんじゃないですかね。まあそんな感じで、最近なんか横田さんはなんか発表とかしないんですか、仕事とか。
仕事は、最近はだから、地震の前に言語処理学会行って、ツイッターとかのなんか喋ってきたけどね、それぐらいかな。
まあね、なんかもう今、本当にツイッターどうでもいいですからね。なんか、ツイッターとか、ウィキリークスとか、本当にどうでもよくなっちゃう。
吹っ飛んじゃったからね。
飛んじゃいましたからね。
だってその時なんかさ、だってね、カンニングして、なんか捕まえる、捕まえないとか、そういう話したんでしょ、確か2月か3月ぐらいにさ。
まあでもやっぱあれですよね、日本ってやっぱ弛緩しきってましたよね、あの震災が起こるまでね。
まあね、だってカンニングが一面だもんな、新聞の。
なんかね、そういう意味ではね、死を思えっていうメメントモリなんですかね。
まあある意味こう平和ボケしてこうある意味勝つが来たっていうのもあるかもしれないからね。
そう、今戦争やってますからね、結局ね。まあ戦争やってたらね、やっぱ日本はファシズムっぽくなってきましたけどね。ね、欲しがりません勝つまではみたいな世界になってましたね。
いやでもなんかね、うちの先生も言って、うちの白田先生も言ったけど、なんか本当に戦前っぽいよな、
戦前っぽいですよね。これで多分数年後に財政的に破綻すると思うんですけど、そうするともっと戦前っぽくなるかもしれませんね。
なるほど。そろそろじゃあ財政破綻の前に治安維持法か、前は、
まあだからね、私もできるだけ今のうちにね、お金貯めてね、海外に逃げるみたいなこと考えた方がいいかもしれませんね。
まあね、ちょっとね、またこれでドンパチョコのも嫌だしな。
内戦が起こったりしてね。
内戦の前に攻めてこられると思うよ、俺は。
いや、まあ、どうなんですかね。まあ、私も最近ね、ぼちぼちと、なんだっけ、月刊ジャーナリズムっていう雑誌に、
ほう、
ポストマスメディアのジャーナリズムとかいうの書きましたけどね。
おお、まあ、ウィキリスカンね。
ウィキリークス関連で何か書いてくれって言われたんで、ウィキリークス後のジャーナリズムについて何か書いてくれって言われたんだけど、ウィキリークス後大して変わってませんっていうところから始まって別に素直に書いたんですけど、
なんかこうウィキリークスの衝撃とかウィキリークスの革命とかそういう口調で書かないけどダメじゃん。
ウィキリークス別に革命じゃないしね。
まあ
いいんですけど、まあそんな感じでね、どうしたらいいかって言ったら、まあ、算数ができなきゃダメじゃないですかみたいなね、これからは。
算数、
そういうことを要するにデータマイニングとかね。
ああ、なるほどね。
記者もジャーナリストもやった方がいいんじゃないですか。
それは案にこのマイクロシーベットがミリシーベットの区別がつかない人たちのことを言ってるのかな。
それよりも核爆発と核融合とかの核なんだ、核分裂の違いが分かってない人もやばいと思いましたけどね。
まあね、まあとはいえさ、まあ、しょうがなくね、普段使わねえもん。
まあね、我々がいかにそのなんで電気の出どころについて。全く分かってなかったかってことですよね。
まあね、
まあ、勉強になりまして、ここの1ヶ月間本当に勉強になりましたよね。みんな原子力工学についてかなり詳しくなった。
かなり詳しくなったよ、もう。
軽水炉の仕組みみんな覚えて分かってますからね。そしてみんな今まで相当数の人がさ、軽水炉って核分裂の熱で熱をそのまま使ってると思ってたんじゃないですか。熱エネルギーを。熱でそれ蒸気回してタービン回してるとか誰も知らなかったんじゃないですか、
ね。結局的にタービンだからね、回してるのね。
蒸気でしたからね、びっくりですよね。
いや
ー、待っちゃいますよね。
こんな話ですな、
まあとりあえず私はね、自分の研究室の整理で手一杯ですけどね。
お前整理だって初め空っぽの時、空っぽじゃねえか。
いや、本をこれから入れてるわけですよ、せっせっせっせと。
ほっといても入るんだから、別に今からいなくてもいいんじゃねえのか。そういう
あとはあれですよ、スキャンスナップでこうどんどんどんどんスナップして、スキャンして、スナップじゃない、スキャンして、ね、ドロップボックス貯めてますからね。ペーパーレスの人生。
どこのライフハッカーだよお前はよ。
い いやもうね、私はもうあれですよ、このライフハック、ライフハック、元祖ライフハッカーと言
って。うるさいよ、ただ腰ディールでメモ使っただけじゃねえか。
まあ、そんなわけでね、まあちょっと最近、いや、関心、いろいろ関心事はあるんですけど、ちょっとね、手が手いっぱい、いろんなことで手いっぱいでね。
まあ、あと、そもそもやる、そういうものに関心が向かなくなりつつあるからね、この、
あ、そうですか、私は相変わらず、だから、メッシュコンピューティングにも、メッシュネットワークにも興味があってね、熱クックとかいろいろ探してますし、
うん、ああ、まあね。
面白いですよ、面白い世界ですけどね、私もちょっと時間が、あとちょっと今、本を訳しててですね。
ほう。
うん、それ本当その本ね、去年の間に終わってなきゃいけなかったんですけどね。
今4月だね。
それどころじゃなくなってですね、ちょっとやばいので今一生懸命訳してるんですけど、まあ、それもあるし、うん、あとはまあね、そう、ライセンシング関係もいろいろあったんですけど、やんなきゃいけないことがあったんですけど、全部飛んじゃいましたね。
まあね、ただやっぱこう、原発のニュースとか、できるだけ俺、取らないようにする方ってねえのか、やっぱツイッターが全部取れちゃうことかね。
いや、だから私も地震が来るとね、仕事が止まっちゃうんですよね。
うん、
参りますよね、あの集中が途切れてしまうので、
そうそうそう、あとやる気なくなっちゃうよ、
やる気が思いっきりなくなって家帰って寝るかみたいな世界になりますからね、うん、しかも家帰れなかったりしますからね、電車が止まって最悪ですよね、
本当だよね、
うん、まあ、いずれにしろ今面白い、だからウィキリークスさんもあんま興味ないんですけど、うん、リークサイトはやろうと思っててね、やろうと思ってて、もう始まってますけどね、ね、そういうの用意しておかないだって、そう、東電の人はリークするかもしれないじゃん、
うるせえよ、うるせえよ
準備してますけどね、いろいろまあ面白いことはいっぱいあるんで、まあなんとかね、人生が、人生で、私の人生はどうでもいいんですけど、日本のね、人生、日本の人生じゃないな、日本の、安定が、ね、強力な政府の下で日本の安定が、
うるせえよ、右翼じゃねえかよ、
ファシズムしかないよ、もうこれならね。
いやー、まあそうなるかもね、うん。
まあね、俺は石原慎太郎大好きなんですけどね。
うるさいよ、誰もファシズムとは言ってないよ。
いやいや、私も別にそんなこと言ってないですよ。
うん、
まあね、なんか石原慎太郎が大好きだっていうのも言いにくい雰囲気ですよね、ツイッターなんか。
ツイッターだと言えないね。フルボッコだよ。
袋叩きに合いそうですよね。
袋叩きに合うよ、今。
そんなわけで、まあいいですか、もうこんな感じで。
はいはい。
なんかね、なんかやれやれ言われるとムカついてきますよね。
何がやれやれ。
ポッドキャストなんかもうやらないんですかとかね。
だから今回は、Facebook のファンページのみに公開しようかと今一生思ってるのよ。
そんなこと言うんだったらね、金出せって話ですよね。
うるさいよ。
まあ、ところで、まあ、これぐらい喋ったからいいんじゃないですか。
ですな、はいはい。
まあ、次回はね、どうするんでしょうね。次回は我々二人ともね、なんかクアラルンプールからお届けとかってそうですよね。亡命してね。
クアラルンプールって。
わかんないですよ。クアラルンプールから、香港からお届けとかね。香港ってちょっとね、香港家賃高いからね、もっと安いところなんですけど。
現実的すぎるだろ
う。最悪の場合、ダッカ大学にいそうですからね。
うるさいよ、リアルすぎるよ。
まあ、そんな感じで、よろしいですか、
はいはい、
こんな感じ。
はい。
はい、じゃあ、お送りいたし、なんだ、お送りいたしましたの、八田正幸と、
与田正寿でした。
お疲れ様でした。